ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、在フィリピンのインドネシア大使として、アグス・ウィジョヨ氏を任命することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、1月12日水曜日にジャカルタの国家宮殿で、インドネシア共和国の特命全権大使を任命しました。宣誓したものの一つは、マーシャル諸島共和国パラオ共和国と同時にフィリピン共和国とインドネシア共和国の特命全権大使としてのインドネシアの国軍のアグス・ウィジョヨ中佐でした。就任式はインドネシア共和国の特命全権大使の任命に関する2022年 4P5 の大統領令に基づいていました。アグス・ウィジョヨ中佐に加えてジョコ・ウィドド大統領はまた、ハルツームに本拠を置くスーダン共和国のインドネシア共和国の特命全権大使として、スナルコ氏を任命しました。その後、ウェリントンに本拠を置くサモア、トンガ王国、クック諸島、ニウエ諸島と同時にニュージーランドのインドネシア共和国の特命全権大使として、フェンチェ・マリチェ・スウェブ氏を任命しました。それでは次のニュースです。食品生態系の変革を生み出すために食品国有企業の発足ことについてお伝えします。インドネシア共和国は本日、農民、牧場主、漁師の包摂性と福祉を向上させ、上流から下流への統合された食品生態系の変革を生み出すために、食品国有企業のリリースを正式に発足しました。エリック・トヒル国有企業大臣は、水曜日にジャカルタの旧市街エリアでの ID フード食品国有企業の発足式で、アイリーフードブランドの食品持ち株式会社の発足は、ロゴを変更するだけでなく、国有企業のエコシステムが食品グループ間の共有チャンスに関係することを保証します。国有企業は修正及び改善する必要があると述べました。政府は昨年末に証明された2021年118号の政府規則により、ラジャワリ ヌサンダラ・インドネシア社を食品国有企業の持ち株式会社として指定しました。ラジャワリ・ヌサンダラ・インドネシア社のアリフ・プラセティオ・アリ社長は、食品国有企業がインドネシア社会の真っ只中に存在するように、国の食品エコシステムにより多くの役割を果たすことを願っています。それでは次のニュースです。海洋水産省は、養殖の画期的なプログラムの実現に向けて迅速に行動することについてお伝えします。海洋水産省は、養殖の画期的なプログラム、すなわち輸出ベースの養殖と地元の知恵に基づいた養殖村の開発を実現するために迅速に行動します。海洋水産省の養殖局長、テベハイル・ラハユ氏は、水曜日にジャカルタのプレスリリースで、海洋水産省は宣言された画期的なプログラムの実現を加速するための準備ができていることを強調しました。テベハイル・ラハユ氏は、養殖の画期的なプログラムを加速するという概念が、ブルーエコノミー、すなわち、エコロジーと経済面を強調し続けると述べました。テベハエル・ラハユ氏によると、輸出商品については、エビ、赤座エビ、海藻、カニの4つの商品が開発される予定だということです。一方、養殖村の開発は地元の知恵に基づいて、内陸、沿岸、海域の両方で開発されます。それでは次のニュースです。北朝鮮が極超音速ミサイルをテストすることについてお伝えします。北朝鮮は今週も極超音速ミサイルのテストに成功したと主張しました。現地時間の1月11日火曜日に行われたテストは、北朝鮮の指導者である金正恩が直接監督をしました。1月12日水曜日にロイター通信社と AFP 通信社が報告したように、北朝鮮の公式通信社、朝鮮中央通信または KCNA の報告によると、極超音速グライドビーグル搭載し発射されたミサイルは 1000km 離れた海域で設定された目標に命中します。これは2021年9月と先週の2回のテストに続く北朝鮮の3回目の極超音速グライドミサイルテストです。それでは最後のニュースです。アフガニスタンの人々への米国の人道援助についてお伝えします。米国はアフガニスタンの人々のために3億800万米ドル以上または約4兆3000億ルピアの人道支援を発表しました。1月12日水曜日、アナドルが報告したように、国家安全保障会議のスポークスウーマン、エミリー・ホーン氏は、アフガニスタンでの米国の人道支援総額は2021年10月以来ほぼ7億8200万米ドルまたは約11兆ルピアに達したと述べました。ホーン氏はまた、ワシントンがアフガニスタンにコファクス施設を通じて100万回分の増加の COVID-19 ワクチンを提供し、合計で430万回分になると述べました。米国はアフガニスタンの人々を支援することを約束しており、米国が利用できるすべての選択肢を引き続き検討します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 ナーの皆さん、コメントです。今日は世界は COVID-19 オミクロン変異株に警戒していることについてお伝えします。オミクロンの変異株である COVID-19 ウイルスに感染した人の数は増え続けています。このウイルスの拡大は止められないように思われ、国民がオミクロンウイルスに感染していると報告する国の数は日々増加しています。例えばヨーロッパでは世界保健機関が1月の第1週に地域全体で700万を超えるオミクロン変異株の新規症例があったと述べました。その数はわずか2週間で2倍以上になりました。ヨーロッパの世界保健機関ディレクターハンス・クルーグ博士は1月11日火曜日に、その領土には26カ国があり、人口の 1% 以上が毎週 COVID-19 に感染していると報告しました。クルーゲー博士は、ワシントン大学の保健指標研究所によると、西ヨーロッパの人口の半分が今後6、8週間で COVID-19 に感染すると予測していると述べました。クルーゲー博士は、オミクロンがヨーロッパ大陸を東に移動するにつれて、ワクチン接種率が低い国では、この変異株の費用がはるかに高くなることを非常に懸念しています。デンマークでは、ワクチン接種を受けたグループと比較して、ワクチン接種を受けていない人々のコロナウイルス入院率が6倍高かったと彼は述べました。一方、1月10日月曜日には米国で1日あたり135万件の COVID-19 の新規症例が発生しました。これはオミクロンの変異株が原因で、世界で最も日常的な症例です。平均死亡率は1日あたり1700人です。この新しい症例記録は、入院患者数が増加する中でも発生します。月曜日の時点で、13万6000人以上が COVID-19 の治療を受けていました。この数字は2021年1月に発生した13万2000を超える以前の記録を上回りました。米国での症例の増加はまた、学校での対面学習プロセスを混乱させました。混乱は感染したスタッフ、教師、スクールバスの運転手が原因で発生しました。ニューヨーク市は多くの従業員が病院であったため、3つの地下鉄線の運行を停止しました。COVID-19 の症例数が増加したため、様々な企業がオフィスで勤務を再開する計画が防げられました。ポーランドも主に復しています。1月火曜日にパンデミックが始まって以来、国は10万人以上の死者を記録しました。その数のうち2万4000人が昨年10月以来の最新の波で亡くなりました。日本でのオミクロン変異株に感染する人の数の増加は、また国の政府が2月末まで厳しい入国制限を維持することを意味します。昨年末にオミクロンの変異株が出現したとき、日本は世界で最も厳しい国境管理のいくつかを採用し、例外的な状況を除いて、日本からの学生や外国人家族、永住者を含むすべての入国を禁止しました。COVID-19 ウイルスのオミクロン変異株の拡大は、インドネシアでも発生しました。保健省によると、1月10日月曜日の時点で、 インドネシアのオミクロン変異株からの COVID-19 の合計506例がありました。保健省の伝染病予防及び管理局長であるシティ・ナディア・タルミズ氏は、オミクロンの症例の増加は依然として海外からの旅行者によって支配されており、84症例は国内での感染であると述べました。したがって彼女は非常に急速に広がる変異体の特徴を考えると、一般市民はオミクロン波に直面する準備をしなければならないことを強調しました。オミクロン変異株の症状は軽度ですが、感染が非常に早いことを考えると、コミュニティ全体が警戒を怠らないようにする必要があります。感染者数の増加は医療施設の能力を圧倒し、他の部門の運営を混乱させる可能性があります。さらに重要なことに、マスクの着用、社会的距離の維持、手洗いなどの健康プロトコルがまだ実施されています。もちろん予防は治療よりも優れています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝藩事件についてです。64帝藩門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kisah yang bercerita tentang kelembutan, tentang kehangatan. Tiada satupun yang dapat untuk mengisahkan apakah gerangan yang ku rasakan sejak sedari pertama kali kita berjumpa. Bayanganmu selalu mengusik kalbu. Begitu ingin ku bersamamu selalu. Cinta bila bersamamu bahagia hatiku. Sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku. Berdua denganmu memadu rindu. Bagai malakala membutuhkan sinar bulan. Bagai daunan membutuhkan hujan. Begitu tangisku bersamamu.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は東ヌサタンガラ州政府はプロレスでの国連開発プログラム保全プログラムを支援していることについてお伝えします。東ヌサタンガラ州政府はプロレス等で国連開発プログラムが実施したコモドオオトカゲやその他の絶滅危惧種の保護プログラムを支援しています。東ヌサタンガラ州のジョセフ・ナイソイ副知事はコモドオオトカゲやその他の世界的に絶滅の危機に瀕しているフロレス州への投資または In Flores, というタイトルの自然保護プログラムのコーディネーターとの会議を開催しました。ジョセフ・ナイソイ副知事は日曜日にプレスリリースで、東ヌサタンガラ州政府は保護地域でのコミュニティのエンパワーメントを含む古代コモドオオトカゲとその周辺の生態系を保護する枠組みで、国連開発プログラムがインフロレスプログラムを実施するために必要な支援と建国の手紙を提供する準備ができていると述べました。彼はフロレス島でコモドオオトカゲやその他の絶滅危惧種の保護プログラムを実施する上で、国連開発プログラムと州政府の間で明確な任務を分担することの重要性を強調しました。一方、国連開発プログラムのインフロレスプログラムコーディネーターであるフランシスカ・スギ氏は、国連開発プログラムが環境林業省と協力し、インフロレスプログラムの提案を地球環境ファシリティまたは GEF に提出したと説明しました。GEF は2022年から2028年までの6年間で800億ルピア以上の資金提供を承認しました。彼は国連開発プログラム保全プログラムは西マンガライ、東マンガライ、ンガダの3つの県のコモドオオトカゲの生息地で実施されると述べました。そしてこのプログラムには統合された保護活動、コモドオオトカゲ生息地周辺のコミュニティの経済開発およびコモドオオトカゲ保護地域におけるコモドオオトカゲと動植物の研究開発が含まれます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu cinta bilang cinta jangan kau ragu
jangan kau ragu
hati ini tak sabar menunggumu berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu
oh, yeah, yeah.
sedang antara kita saling
jangan katakan, jangan
baru tak tahan lagi.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ベストなインドネシアです。今日はシランチュールハイランドの観光地をご紹介します。ボロブドゥル寺院などの世界的な観光地のため、多くの人々がマグランを知っています。この中部ジャワ州の都市には探索する興味深い観光地がたくさんあります。その一つがシランチュールハイランドです。シランチュールハイランドは中部ジャワ州のマグラン県のカリアンクリック地区マンリ村にあります。正確な位置は海抜1300メートルの標高のスンビン山のふもとです。シランチュールハイランドはマグランの町の広場から15キロのところにあります。到着するまでに約30分かかります。この観光地に入場するには一人当たり1万5000ルピアを支払う必要があります。シランチュールハイランドの観光地の主な魅力は日の出です。早朝はシランチュールハイランドを訪れるのに最適な時期です。晴天時には日の出をはっきりと見ることができるように、東向きに景色が広がります。東からの日の出の全域はマラピ山、マルバブ山、アンドン山、 プロ模様山のシルエットで飾れています。太陽が昇るとき、チランチュール拝殿の美しさも同様に興味深いものです。山の景色がさらにくっきりし、美しい山の景色を背中に写真を撮ることができます。キャンプが好きな人にとってこの観光地が最適です。なぜならシランチュールハイレンにはキャンプ場があるからです。訪問者はマグランの街の明かりと夜の星の眺めを楽しむことができます。管理者はまたキャンプ用品を持っていない訪問者のためにテントを提供し、利用可能な電気もあります。したがってガジェットの電池切れを心配する必要はありません。シランチュールハイレンの気温はかなり寒く、夜は摂氏11度前後で注意してください。キャンプ楽しみたいなら暖かいジャケットを持参してください。心配しないでください。ここにも屋台があり、キャンプをする場合は食料を購入できます。リスナーの皆さん、これでパサウナの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Bertemu dalam dua dunia. Voice of Indonesia.
Listener, minasan warna-warni desu. Kyou wa metaphor about island をテーマにした美術展での41人の国内外の芸術家のコラボレーションについてお伝えします。インドネシアやアジア諸国のさまざまな地域からの合計41人の芸術家とアートコレクティブはリングプロジェクトというタイトルのアートプロジェクトに協力しました。彼らのコラボレーション作品は Metaphor About Islands をテーマにした美術展で発表されます。タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ネパール、インド、バングラデシュ、台湾から合計20人の芸術家と芸術集団が集まりました。彼らはスカブミ、スラバヤ、ジョグジャカルタ、マカッサル、マウメレ、ガンジュク、ジャカルタ、パルなど22の地元の芸術グループとペアになりました。インドネシアの芸術グループは2021年クラスのグツク集団研究と現代美術エコシステムに参加しています。グツクは芸術家のための集合的な研究プラットフォームであり、現代美術のエコシステムのためのフォーラムでもあります。この集団研究プログラムは2021年3月から実施されており、その後海外の数十人の芸術家や芸術グループとの共同プロジェクトが行われています。彼らの芸術作品は2022年1月9日に開かれたリングプロジェクト Metaphor About Island 展で紹介されます。講習は2022年1月21日まで無料で展示会を訪れることができます。リングプロジェクト Metaphor About Island 展は2021年11月から2022年1月21日までジャカルタで開催される各年のアートイベントである2021年ジャカルタビナールの一部でもあります。2021年ジャカルタビナーレは明日をテーマにしています。2021年のジャカルタビナーレには38人のインドネシア人の芸術家と数十人の外国人の芸術家が参加しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Selendang yang biru, hey dia senyum padaku, itulah.
Kaulah gadis impianku.
Indonesia.
Aisnanu minasan, ongaku no hiroba desu. Kyou wa Iwake ni suite o sutai shimasu. Iwake wa 1980 nendai kara rappu music ni tazusawatte imasu ga, 1990 nendai ni Indonesia de rappu music o shoukai surukoto ga dekimashita. 1993 nen ni rilisu sareta debut albumu Ku ingin kembali o rilisu shi Indonesia no ongaku gyokai de debut shimashita. このアルバムを通じて、イワケの名前が知られるようになりました。1994年、イワケはアルバム、トピの作品を再リリースしました。このアルバムの収録の一つは、ベバスという曲です。イワケによるこの曲は、すべての人に励ましを与え、問題について遅すぎることを考えないように、すべての人に思い出させます。次は、ベバスの曲です。岩系が歌います。これで音楽の広場を終わります。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, dege-degan daga digiduk.
saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。インスタグラムは voice.of.indonesia。 ツイッターは @foi_indonesia。 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。